ダ・エーゼベートへようこそ。今日の議論はですね、三谷浩二氏の著書「経営戦略全史」から浮かび上がる経営戦略の根源的な対立点を探っていきます。企業の持続的な成功の鍵は一体どこにあるのか。市場という戦場における有利なポジショニング、つまり戦う場所を選ぶことにあるのか、それとも他社には決して真似のできない組織内部の強み、すなわちケーパビリティを磨き上げることにあるのか。私としてはですね、どんなに優れた組織能力も戦う市場の構造、つまり血のりが悪ければ、これはもう宝の持ち腐れになるという観点から、ポジショニングこそが戦略の出発点であり最重要要素だと、そう考えています。
私は逆ですね。市場の魅力なんていうものは、技術革新だとか競合の参入で常に移ろいゆくものじゃないですか。そんな不確なものを追いかけるより、持続的な優位性の源泉っていうのは、やっぱり模倣困難な組織文化や核となる能力、つまり自らの強さそのものにある、そう考えます。
ではまず私の立場から少しお話しさせてください。戦略の革新は、先日めればどこで戦うかというこの問いに尽きると思うんですよ。で、この考え方を経営学のど真ん中に据えたのが、ハーバード大学のマイケル・ポーターでした。彼のメッセージは極めて明快なんですね。儲かる市場を選び、その中で儲かる位置取りをすれば勝てる。シンプルですけど、これは非常に強力な心理を含んでいると。
ええ。
そしてその儲かる市場を見極めるための分析ツールが、有名なファイブフォース分析ですよね。業界内の競合、新規参入の脅威、代替品の脅威、そして買い手と売り手の交渉力。この、5つの力が弱い業界ほど構造的に儲かりやすいわけです。例えば日本の航空業界を考えてみてください。巨大な設備投資が必要で新規参入は難しいですし、規制も多い。でも競合は激しい。燃料供給会社とか機体メーカーに対する交渉力は弱くて、顧客は価格に非常に敏感です。これって典型的な儲かりにくい構造ですよね。
確かにそうですね。
この構造的な圧力の中で高い利益を上げ続けるのは、これはもう至難の業です。だからこそ、まず戦場を冷静に分析して勝てる場所を選ぶ、これが戦略の鉄則ではないでしょうか。
なるほど。ポーターの理論が非常にクリアで説得力があるのは、私も認めます。しかし、その合理的な分析に真っ向から待ったをたけたのがトム・ピータースたちでした。彼の言葉を借りるなら、まさに素晴らしい場所を選んだって肝心の会社がダメなら意味ないだろう、ということですよね。私は全くその通りだと思うんです。
ほう。
彼らが書いた世界的ベストセラーのエクセレントカンパニーは、IBM とか 3M といった超優良企業43社の成功要因を徹底的に調査したんですね。すると、その成功っていうのは、ポーターが言うような市場のポジショニングだけではもう全く説明がつかなかった。むしろ非合理的とさえ思えるような、なんていうか、顧客へのこだわりとか素早い行動といった内部の文化や価値観にあったわけです。そこで彼らが提示したのが、マッキンゼの 7S フレームワークでした。
はいはい、 7S ですね。
ええ、特に重要なのが、戦略とか組織構造といったハードな S ではなくてですね、人材、スキル、経営スタイル、そしてそれらすべてを束ねる共通の価値観というソフトな S なんです。これらは数字で測りにくいし、計画的に作るのも難しい。でもだからこそ他社は簡単に真似できないわけです。ゲイリー・ハメルたちが後に提唱したコアコンピテンス、例えばホンダのエンジン技術のような企業の中核をなす能力もこの系譜にありますよね。結局のところ、どんな市場環境だろうと勝ち続けられる企業っていうのは、内部に揺るぎない強さを持っている。そこから始めるべきだと考えます。
そのソフトな S ですとかコアコンピタンスが重要であることは、全く否定はしません。しかし、その優位性の持続性についてはどうお考えですか。例えばポジショニングによって得られる優位性、コトラーの言うところの強力な流通チャンネルとか圧倒的なブランドイメージというのは、一度確立すれば非常に強固な参入障壁になって、長期にわたって企業を守ってくれる。コカ・コーラがその典型でしょう。一方で、あなたが重視するケーパビリティ、特に優秀な人材やスキルというのは、極めて流動的ではありませんか。 ヘッドハンティングが日常茶飯事の現代において、キーパーソンが一人引き抜かれただけで、組織の能力が大きく揺らいでしまう。そのリスクは常につきまとめます。特定のスタープレイヤーに依存した強さっていうのは、実は非常に弱いものではないでしょうか。
それは面白い視点ですね。でも、私は逆の見方をします。現代において、本当に無能いのは市場構造、つまりそのポジションそのものではないでしょうか。ポーターの分析は、ある一時点の業界を切り取る、まあ性的なスナップショットに過ぎないって違反は昔からありましたよね。
ええ、ありましたね。
そして今や技術革新やデジタル化によって、そのスナップショットはあっという間に過去のものになってしまう。かつて写真フィルム市場で絶対的なポジションを築いたコダックがどうなったか、レンタルビデオ市場を支配していたブロックバスターがどうなったか、彼らは盤石なポジションに安住するあまり変化の波に乗り遅れたわけです。一方で、組織に深く根付いた学習する文化とか、変化に対応する力といったケーパビリティは、そうした環境の激変を乗り越える原動力になる。富士フィルムがフィルム技術を応用して化粧品や医療分野に進んだようにです。つまりポジショニングは特定の地図に依存しますが、優れたケーパビリティはどんな未知の手形でも進んでいけるコンパスのようなものだと思うんです。そのコンパスさえあれば、地図が古くなっても道に迷うことはないと。
地図とコンパス、なるほど、非常に的確な比喩だと思います。ただそのコンパス、つまりケーパビリティを、じゃあどうやって手に入れるのかという戦略策定の現実性の問題がありますよね。ポジショニング論の強みってのは、ファイブフォースのような明確な分析フレームワークがあることです。客観的なデータに基づいて、誰がやってもある程度合理的な意思決定ができる。これはビジネスの現場では非常に実践的で強力なツールですよ。でも、学習する文化を醸成せよとか、共通の価値観を浸透させよと言われても、経営者は具体的に何をすればいいのか途方に暮れてしまうんじゃないでしょうか。どうやって測定して、どうやって計画的に強化するのか、あまりにも曖昧で精神論に聞こえてしまう危険性すらあるんじゃないですか。
ただその曖昧さこそが、実はケイパビリティ論の核心なんです。分析しやすいもの、数値化できるものだけを戦略の対象とするのは、本質を見余る罠だと私は思います。ピーターズがエクセレントカンパニーでカッパしたのは、成功の本質とはまさにその分析しにくい、ソフトで人間臭い部分にあるということでしたから。ヘンリー・ミンツバーグが後に、戦略は科学とよりアートだと述べたように、全てを合理的な分析で割り切ろうとすること自体に限界があるんです。優れた戦略って、役員会議室の分析シートから生まれるんじゃなくて、現場の試行錯誤とか顧客との対話といった日々の活動の中から、まるで湧き水のように生まれてくるパターンを経営者がすくい上げ育てていくプロセスでもある。その源泉は組織の文化や価値観の中にしかない。それを曖昧だと切り捨てるのは、戦略の最も豊かな土壌を自ら放棄するようなものですよ。
いやー、それは少し結果論に寄りすぎているように聞こえますね。アートとかパターン認識ももちろん重要です。しかしそれだけでは羅針盤のない後悔に出てしまうようなものでしょう。そもそも経営戦略の歴史的な源流をたどっても、私の主張の正当性が見えてくるはずなんです。戦略、ストラテジーという言葉をビジネスの世界に持ち込んだのは、軍事用語を応用したイゴール・アンゾフでした。彼が重視したのは、まさに事業領域はどこか、どの市場で戦うかという問いであり、ポジショニング論はこの経営戦略の父の思想を正当に受け継ぐ、いわば本流なんです。
ふむ。さらに言えば、マーケティングの大家フィリップ・コトラーが提唱した STP、 つまり市場を細分化し、セグメンテーション、狙うべき顧客層を定め、ターゲティング、自社の立ち位置を明確にするポジショニングという考え方も、この場所選びの重要性を裏付けている。これらは長年にわたってビジネスの成功を支えてきた王道のアプローチです。
王道ですか？しかし、その王道が見過ごしてきたもう一つの重要な思想の潮流がありますよね。ケイパビリティ論の源流を遡ると、フレデリック・テイラーの科学管理法に行き着きます。
彼は人間を、まあ機械の部品のように捉えて効率を最大化しようとしました。それに対する強烈なアンチテーゼとして登場したのがエルトン名誉の人間関係論です。有名な放送実験が明らかにしたのは驚くべきことでした。
はい、工場の生産性を本当に左右したのは照明の明るさといった物理的な環境、つまりポーターの言う市場構造のようなハードな要因ではなかった。経営陣が自分たちに関心を持ってくれていると感じる従業員の感情や人間関係といったソフトな要素こそがモチベーションを劇的に向上させたと。この人間中心の視点こそがピーターズらが主張した共通の価値観の重要性、すなわちケーパビリティ論の根底に深く流れている思想なんです。つまり戦略を市場という外部環境からドライに考えるのか、それとも組織という生身の人間の集まりからウェットに考えるのか、これは経営学における最も古く、そして最も新しい対立軸だと言えるでしょうね。
議論を重ねてもなお、私はやはりどこで戦うかという問いが戦略の最優先事項であるという確信は揺らぎません。構造的に不利な、いわば泥沼のような戦場で兵士の士気、つまりケーパビリティだけで勝ち続けることがどれほど困難か。まずは勝てる見込みのある戦場を選び、その上でその戦場に最適化された能力を磨き上げていく。それこそが企業が持続的に成功するための最も確実で再現性のある道筋だと考えます。
私も自分の考えを譲るわけにはいきませんね。市場という戦場はもはや固定的ではなく、常に地殻変動を起こしている流動的なものです。昨日までの良い場所は明日には焦土とかしているかもしれない。その変化の波を乗りこなし、時には自ら波を起こす力は、模倣が極めて困難な組織内部のケーパビリティ、特にコアコンピテンスからしか生まれません。真に強い組織は戦場を選ぶのではなく、自らが戦場を創造するのです。持続的な競争力の究極の源泉は内部の強さにこそ宿ると私は信じています。
なるほど。このポジショニング対ケーパビリティという対立は、結局のところヘンリー・ミンズバーグが指摘したように、どちらが唯一絶対の正解というわけではないということなのかもしれませんね。企業の状況や、まあ、発展段階によってその重心は変わってくる。いわば It depends、 場合によるということでしょう。
まさに。そして現代ではその重心の移動がさらにダイナミックになっていますよね。変化のスピードが加速して、事前に練り上げた計画プランよりも状況への素早い適応アダプトが重視されるようになりました。エリック・リースのリーンスタートアップに見られるように、最小限の製品で市場の反応を見ながら高速で試行錯誤を繰り返す経営が主流になりつつある。これはまさに地図を広げて完璧なルートを探すんじゃなくて、まずコンパスを頼りに一歩踏み出し、進みながら地図を描き直していくようなアプローチです。戦略論の歴史っていうのは、勝てる戦場を地図で探す旅から、どんな地形でも進めるコンパスを鍛える旅へと重心が移った物語とも言えるかもしれない。そして現代の経営者には、その地図とコンパスをいかに同時に使いこなすかという、まあ新しい次元の問いが突きつけられている。この経営戦略をめぐる100年の知的探求は、我々に唯一の正解ではなく、状況に応じて使い分けるべき思考の武器の数々を与えてくれます。資料にはこの歴史の旅をさらに深く探るための多くのヒントが残されていますね。